子供の日、花の日、そして教会が誕生したことを記念するペンテコステの日曜日です。このペンテコステ、子供たちも今日一緒に礼拝を守っているわけですが、ペンテコステって聞いたことありますか？なんかへんてこな名前に聞こえるかもしれませんけど、ペンテコステってのは聖霊が降りてきたということですが、じゃあ聖霊っていうのは何なのか、ちょっと難しいですね。聖霊っていうのは決して幽霊のことでもありません。聖霊はイエス様が弟子たちに約束してくださった神の力であると言ってもいいかもしれません。でイエス様は愛する弟子たちを残して十字架にかかり、そして神様のもとに帰っていくわけですね。帰っていかれた。で今まさに今日読んだ聖書の箇所っていうのはその時が近づいていたわけです。まもなくイエス様が十字架にかかる、その時が迫っている。で弟子たちにとってイエス様っていうのはなくてはならない、絶対的なそういう存在だったわけですね。イエス様がいてくださるから安心して過ごすことができた。またイエス様と一緒に働くことができた。でイエス様がいなくなってしまうと自分たちはどうやってこれから生きていっていいのか、分からなくなってしまうわけですね。で弟子たちはそのことに不安を覚えて恐れたと思うのです。でイエス様も地上に弟子たちを残していく、そのことが心配でたまらなかったんだと思います。でそこでイエス様は自分が十字架にかけられた後、自分はいなくなるんだけれども自分に代わる別の弁護者を送るということを約束してくださったのです。16節、今日の16節のところに、私は父にお願いしようと、要するに私は父なる神様にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいてくださるようにいて、一緒にいるようにしてくださる、イエス様こう言われたわけです。イエス様は人間の弱さをよくご存知です。弟子たちはイエス様と一緒にいるときは力に満ち溢れ元気でした。あるときはイエス様と一緒なら私は死んでも構いませんとまでこの勇ましいことを言う弟子もいたんですね。でしかしイエス様は人間いざとなるとそんなに強くないっていうこと、人間は弱い存在なんだということを、よくご存知だったのです。実際このあとですね、イエス様が十字架に、イエス様が捕らえられて十字架にかかることになったとき、弟子たちはみんな怖くなって逃げていったわけです。でしかしイエス様はそんな弱いだらしのない弟子たちに愛想を尽かしたのではなくて、また見捨てるのでもなくて、そんな弟子たちのために聖霊を送るとこう約束してくださったわけです。それが今日の箇所です。で今日の箇所にみなしごという言葉が出てきます。みなしごで、みなしごってのは親から捨てられた子供のことです。でこれは単に親がいないとかそういうことではないんです。今の時代だったら親がいなくても、大変な思いをしながらでもなんとかね、守られて生きていくことできると思います。でもね、この時代親から捨てられる、あるいは親がいないということは死を意味したわけです。 で今日はまあ子どもの日、花の日ですから、まあ、私たち大人は子どもの養育の責任っていうことを、まあ、改めて、心に強く、まあ、思わなければならない、まあ、そういう日でもあります。であってはならないことですけれども、聖書が書かれた2000年前、実際に子どもがゴミ捨て場に捨てられるっていうことがあったようです。イエス様は弟子たちに、あなた方をみなしごにしておかないと今日のところで言われたわけです。つまりここではイエス様を失った最初の教会がみなしごに例えられているっていうことです。イエス様がいなくなって、その後教会が誕生するんだけれども、それからの時っていうのは激しい迫害にさらされ、いつバラバラになって消えてしまってもおかしくない、まあ、そんな状況だったわけです。イエス様が生きておられる時は、弟子たちはイエス様に励まされ、支えられ、また守られて過ごすことができた。でしかしイエス様が十字架にこの死んでしまわれた後、おそらくお弟子さんたちは自分たちがみなしごであるということを強く感じたのではないかと思うのです。でしかしそのみなしごのような弟子たちや教会はそれで終わりにならなかったわけですね。イエス様は十字架につけられる前、このお弟子さんたちに、私はあなた方をみなしごにしてはおかないと、こう約束してくださった。そしてその約束が嘘でないことを教会は絶えず体験し続けてきたというふうに言っていいと思います。イエス様は天に昇られたわけですから、もはやね、イエス様の姿っていうのはもう目で見ることがこうできなくなってしまったわけですけれども、しかし教会はイエス様がいつも共におられるっていうことを、目には見えないけどいつも自分たちと共にいてくださるんだっていうことを聖霊を通して経験し続けてきたから、今日の教会、2000年経っても教会がこう今もあるし、キリスト教の歴史っていうものがあるのだということです。今日はこのペンテコステ、すなわち聖霊が下って最初の教会が誕生したことをまあ記念する日です。とっても喜ばしい日曜日です。教会は聖霊の働きによって生まれたと言ってもいいわけです。そして聖霊は今日の箇所で弁護者であると書かれています。弁護者、なかなか聞き慣れない言葉ですね。で、古い聖書の訳では助け主っていうふうに訳されていました。で、宗教改革者のルターという人は、この弁護者、助け主のところを慰め主というふうに訳しました。でギリシャ語ではパラクレートスっていう言葉なんですけれども、これはヨハネ文書ですね、ヨハネにしか出てこない、特別な言葉が使われています。で私たち弱い人間には常に慰めが必要なわけですね。で、今日この前に飾られているお花であるとか、その花かごにしたアレンジメントや、それからみんなが作ってくれたアジサイが描かれた、可愛らしい作品を、日頃教会に来ることができないおじいちゃんやおばあちゃんたちに届けに出かけるわけです。 大人の人がお届けに行きます。喜んでいただけるに違いないと思いますし、喜んでいただけるととっても嬉しいですね。でも本当はですよ、本当は聖霊こそ私たち人間を真に慰めてくれる力なんだっていうことを聖書は書いてると思うんですね。聖霊こそが本当に私たちを慰めてくれる、そのような力なのだ、ルターという人は、まあ、慰め主って訳したのは、そういうことでもあると思うんですね。で、このパラクレートスっていう言葉、弁護者とか助け主、あるいは慰め主、これは傍らに立って、まあ、要するに隣に立って弁護するものという、まあ、そういう意味です。ですから、この弁護者というふうにこう訳しているわけですね。弁護士という仕事がありますけれども、まあ、弁護士っていうのは依頼者の味方になってくれるわけです。裁判の時、一番頼りになるのは弁護士さんですね。いい弁護士さんがつくかつかないか、それで判決は変わってくることがあるわけです。で、幼稚園でも、まあ、時々思いもよらないことがありますから、まあ、弁護士さんに入ってもらって、アドバイスをもらったり、まあ、助けてもらっている、とっても心強く思います。弁護してくれる存在っていうか、守ってくれる存在が身近にあるっていうことは私たちにとって安心なんですね。で、みんなもそうだと思います。どんなことがあってもお家の人、お父さんやお母さんはみんなのことを守ってくれるわけですね。決して見捨てるようなことはしない。どんな時も心を配ってくれます。で、それと同じように、聖霊は神様を信じる人、イエス様を信じる人の傍らに立って弁護してくださる方なんだということが聖書で明らかにされています。あなた方から離れて、あなた方を見捨てて、みなしごにするようなことはしないと、父なる神様にお願いして、私に代わる別の弁護者を送ってもらって、いつもあなた方と一緒にいるようにしてもらおうと、イエス様は今日の箇所で言われました。聖霊はそのような私たちの味方となって、いつも守り導いてくれる神の力です。イエス様のお祈りによって、そのような一番頼りになる味方が私たち一人一人に与えられているんだっていうことを感謝して、また喜んで新たな力に満たされて歩んでいきたいっていうふうに思いますし、また同時に私たちもこの周りの人たちの傍らに立ってですね、周りにいる人たちを慰めたり励ましたりすることのできる人になっていきたいなっていうふうに思います。